花の眠ら合祭録第5回。姉妹にしつこく言い寄る男の頭は園が刈る。園も母親の見よう見まねで髪結いをなりわいとしてきたが、娘たちが免状をもらって花の根に帰ってきてからは、今度も見よう見まねで男髪の刈り方を身につけた。刈られる側にしてみればひどい苦行だが、園は痛くもかゆくもない。
たかが散髪を覚えるのに、やれ学校だ、国家試験だ、まどろっこしい手数をかけることであります。
童顔を上向きにケロリとしたものである。それでも客足が遠のかないのは女系家族の功徳でもあろうか。ゆいと園はほぼ同年配でもあり、花の根での番付も似たあたりとあっては、互いにライバルと意識しないのが不思議で、園に言わせれば、ゆいは、
村の男という男にべたついて、安物の焼酎を桁違いに高く売りつける、性悪女であり、
ゆいが評する園という女は、
たかが髪結い風情のくせに、村の男どもの前に、娘らの赤い毛出しをちらつかせて人気取り、女収入役でも引き受けようかという成り上がり者である。
中村園が木戸結を決定的に憎むに至ったのは、園の母親が死んでその葬式の時である。神宮寺のお十三の度胸もしめやかに終わり、紙の入りの墓地まで葬列を進めていく途中、橋の手前で紋付きを着た男衆から渡ることを阻まれた。小原慶吉村議の息子の嫁取りの行列が通るから待てというのであった。村議会議員の肩書きを光らせたような口ぶりに園はムッとした。一つしかない橋だから、普通ならおめでたい行列を先にして叱るべきであった。園にしてもそれくらい考えないわけではなかった。
暑い太陽の下にいつまでも棺をさらしておいたのでは腐敗してしまうのでありますから、我々の方が先に渡ります。
おめでたい婚姻の席では犬とか猿とかの言葉すら忌み嫌われるものを、
それに先を渡られたとあっては我々先達の面目が立たないのであります。あなたの面目は腐敗しないでありましょうが、我々の担いでいるのは棺であります。そういう文句を並べている間にも渡ってしまえるのに、時間が経過するばかりであります。
もうすぐ行列も来ると思うのであります。
しばらく待っていただきましょう。
酒を多量に飲んで周囲の人間に道具や何かを見せびらかしながら来る行列が、そんなに早く参るものでありましょうか。
騒ぎを聞きつけて橋に近い家々から見物人が駆けつけてきた。泥棒がいるわけでなく火事があるわけでない花の根だ。住人たちはスリルとサスペンスに飢えているのである。男衆との問答のうちに先を譲る気になりかかっていた園だのに、表へ出てきた木戸結が聞こえよがしに言ったものだ。
まあよりによって大安の日にそれを出すとは、賢い人の考え方はまた格別なものであります。
我がことのように大声で非難したから、園はすっかり頭に来てしまった。夏場のことではあり、日延べするわけにはいかなかったから大安になってしまったが、小原慶吉への嫌がらせの気はなかった。慶吉が言うのならともかく、全く何のゆかりもない木戸結がどうして文句を言う筋合いがあるであろう。こうなっては意地からでも対抗する決心をした。見物人の中にも結の言を正しいとする者や、園を最もだとする者が出て、カンカンガクガクの大論争になり始めた。その間にも太陽は見境なく高く昇り、
論争の当事者はもとより静観の態度を辞している者までちっとりと汗ばんできた。狭い棺の中の園の母親の意外はいかばかりであったか。
ラチも開かぬうちに小原家の行列も向こうから差し掛かってきた。
元老、美濃将兵が出馬するほかない。
大きな都市へ行けば毎日どこかで人が死んでおり、どこかで嫁取りもしているのでありまして、その二つの行列が道で行き交うこともしばしばであります。こういうことを気にしていたのでは、葬式も出せなければ結婚式も挙げられません。今日のところは二つの行列が同時に渡り始めて渡り終わるにしくはありません。
さして広くもない谷川の橋の上を喪服と裾模様がぞろりぞろりとすれ違った。松代まで話の種になるであろうこの情景に、見物人はワクワクしながら見入ったことは言うまでもない。この日から中村園は木戸由衣をこれまでにも増して憎んだのである。
お由衣御家と小原慶吉の間には何かあるに違いない、そう思われてなりません。
お由衣御家と何かある、もしくは会った男は小原慶吉だけに限らなかったのだが、園は慶吉に絞って喋った。損をしたのは慶吉である。
女客も少なくない中村芸術美容館でこのようなことを吹聴されては、次の選挙の時にどのような悪影響が出るものやら計り知れないからであった。
そのことを最も気にするのはもちろん当の慶吉本人であって、美濃将兵を訪れ密かに相談を持ちかけたものだ。
私は困っているのであります。私が困るということはあなたも困るに違いないと思います。なんせ健吾とあなたの取引を私が黙っているからこそ、あなたはそのように懐手で暮らしておられるのでありますから。
翔平は怒りを込めた目で慶吉の顔を見つめた。
あなたは私にどうしてくれというのでありますか。そのように脅迫がましい口ぶりで物を言うとは、私にとって心外に耐えませんし不快であります。誰の力によってあなたは村議会の議席を保っていると考えているのでありますか。
慶吉はこれを言われるのがつらい。しかしもう自分の力だけでも当選できる時期が来ているのではあるまいか。とすればいつまでもこの古だぬきの操り人形に甘んじているのは愚かな方法だ。だが将兵の応援がなくて落選すれば、自分は単なる紙の入りの中産階級の一人にしか過ぎず、村長相手に堂々たる質問演説をぶちまくる名士ではなくなる。小学校の生徒からも道路でお辞儀してもらえなくなる。現に村会に出ていればこそ、息子に河原木の武元社から嫁が来たではないか。味方につかなければ必ず敵に回るであろう美濃将兵だ。
どうにかして欲しいのかと聞かれましても、私はどうして欲しいのか本当のところはわからないのであります。ただあの時中村園の母親が死にさえしなければ、私のこのような悩みはなかったでありましょうと思いますと、私は自分の不運が嘆かれてなりません。
慶吉尊義、ついに不覚にも涙をこぼしたのである。
それは私に言ってもすり違いというものであります。しかしおその御家があなたの悪い評判を宣伝しても安心しておるがよろしい。あなたをまだ私は見捨てようとは少しも考えてはいないのでありますから。
傷心そうな慶吉の涙を見ては翔平もこう言わざるを得なかった。
しばらくは軽吉を利用するほかないが、そのうち誰か新しいものを建てなければなるまいと翔平は考える。その日は案外近いかもしれない。花の根の秋は美濃翔平の怒鳴り声で始まり、えのきの茂太郎の叫び声で竹縄を迎え、滝の二作がシダを踏み寄る音で終わる。泳ぐに肌寒い時候になると、花の根の子供たちは船すくいに転校する。大川へ出かけての帰り、谷川を遡ってくれば嫌でも目につくのが翔平のうちの庭の扶養である。見事な古株で、子供でなくとも一枝欲しくなろうというものだ。他のうちにも扶養の株がないわけではない。子供たちの楽しみは花を倒ることよりも、むしろ翔平の怒鳴り声を聞くスリルにある。だから大声を発しながら翔平の庭先に近づいていく。翔平の方はそれを待ち構えている。翔平も怒鳴ることをレクレーションの一つにしているのかもしれない。大声を出すことは消化器官の活動を大きく助けるからだ。時には子供たちを追っかけて他のあぜを走ることもあり、これもいい運動になった。扶養が咲き終わると、シゲのうちの裏の大えのきが実をつけている。えのきの実は青い時には月鉄砲の玉になり、赤黄色に揺れるとひなびた甘さを持つ。えのきは割に枝がもろいので、子供たちが登ると転落する危険も大きい。シゲが叫ぶのは木の実が惜しいのではなく、転落への警告なのである。シゲ自身が子供の頃、この大えのきから落ちて思いっきり膝をくじいたことがある。その頃からこの老木はちっとも大きくなっていないようである。